今日恵みをいただく御言葉は詩編の110編です。詩編110編ダビデの賛歌。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。アーメン。ということをお祈りをします。愛する主よ、このメルキゼデク、彼は信仰の父祖であるアブラハムを祝福し、またダビデもこのメルキゼデクをはるかに仰ぎ見て喜び、そして私の主に仰せられると、ダビデの子孫から生まれるそのメシア、メルキゼデクをはるかに仰ぎ見て喜び、聖霊によってこの詩編をしたためました。私たちの誠の主イエス様は誠の大祭司、それもアロンの肉の子孫ではなく、またレビ系の肉の子孫ではなく、永遠に神によって誓いによって打ち立てられたメルキゼデクなる祭司キリスト、今日このお方を私たちがさらに知ることができますように、どうかこの語るしもべの唇を清めて、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、あなたの命の奥義をますます鞘に見させてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。おととい主日はですね、メルキゼデクという、偉大な祭司について、学びました。でもう少し今日はですね、そのメルキゼデクについて聖書の他の箇所から、より光を当てて見てみたいと思います。で今日お読みしましたこの詩編の110編、これはダビデの賛歌とあります通り、ダビデが、読んだ詩編です。そしてこの詩編110編はですね、結構新約聖書のいろいろな箇所で引用されております。この間の、ね、ちょっと見ましたヘブル書でも、引用されておりました。また、イエス様もですね、この箇所を引用しております。マタイの福音書22章のところですね、マタイの福音書22章の41節からのところ、ここでイエス様はですね、パリサイ人に質問するんですね。いつもパリサイ人の方から質問をされていたんですけども、パリサイ人はイエス・キリストがなんかメシアだと自称している、何あいつはヨセフの子じゃないか、人間から生まれた子ではないか、そういうふうに文句を言ってるんですけども、でもイエスはそれに対してことごとく、正しい答え、反論できないような答えをしておりました。このマタイの22章の41節のところでは、41節以降のところではイエス様の方が、 質問しています。マタイ22章の41節からです。パリサイ人たちが集まっている時にイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょうか？それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスに会えて質問するものはなかった。アーメン。ここでイエス様は彼らに、どうしてダビデは彼を主と呼んでるのですか、キリストはダビデの子だとパリサイ人たちは答えております。じゃあなんで、ダビデは、自分から生まれてくる子、それを主と呼ぶのですか、普通は、親と子、親の方が偉大であるわけですね、肉によって生まれた人はそうです。親の方が、親権者、子供を、管理し養育し、また支配する権威があるはずなんですけども、なんでダビデの子をダビデは主と呼んでいるのか、それに対してパリサイ人たちは誰も一言も答えることはできませんでした。ダビデはですね、預言者ナタンから預言が与えられておりました。あなたの後に生まれる子、あなたの子孫、主はダビデの家を常しえに固く建てる、その家を、私は建てると主が仰せられました。で、そして、ダビデから生まれる子孫、それに永遠に、続く家、永遠に世界を支配する家を固く建てると主は仰せられました。ですからダビデ自身ですね、自分の子孫にそのメシアが生まれるということを知っておりました。そしてダビデはですね、今日お読みしましたこの詩篇110編で、あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であると言いました。ダビデ自身は祭司ではありません。ダビデはユダ族の生まれで、祭司レビ系の血筋とは違いますね。でもダビデはその後に生まれる主、彼はメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であると、ダビデは告白しました。聖霊によって、ダビデはそう語ったと、イエス様は、御霊によって、彼を主と呼んだ、言っております。ダビデの後に生まれる子孫、ダビデはですね、それを聖霊によって、ビジョンとして示されたんですね。彼はメルキゼデクの霊に倣う、とこしえの祭司になる。なんで自分の子孫、自分はユダ族のもの、祭司系のものではないはずなのに、でもなんで、自分の子孫からメシアが現れ、そしてそのメシアはメルキゼデクのような祭司であると、唱えられるのか。その、また答えがですね、ヘブル書の方にあります。ヘブル書の7章、メルキゼデクが、しょっちゅう出てくるところですね。このヘブル書7章の方にも、もう頻繁にこの詩篇110編からの引用が、あります。前回手術では、7章の1節からのところをお読みしたんですけども、例えばヘブル書7章1節から、このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、 アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めはもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。はい、このメルキゼデク、彼はですね、どんなに偉大であるのか、族長であるアブラハムでさえも彼に10分の1を捧げました。このヘブル書の記者はですね、この7章のところで、言うなれば、アブラハムのこの当時、レビ人はおりません、祭司アロンもおりません、そのような血筋による大祭司一族はまだアブラハムの腰の中にいたと、ね、この7章9節、10節ですね、ありますね。というのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからです。旧説に言うならば、10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を収めているのです。なんとレビ族、大祭司アロンの一族、大祭司であるはずの一族さえもアブラハムの腰の中にいた時、アブラハムを通してこのメルキゼデクに10分の1を捧げていたんですね。何節見ますと、言うまでもなく下位のものが上位のものから祝福されるんです。ということはね、このメルキゼデクはアブラハムよりも上位、そして大祭司アロンよりも上位、レビ人よりも上位なんです。肉の子孫アブラハムや、また大祭司アロンや大祭司アロンのその一族よりもメルキゼデクの方が上位の祭司であるんですね。先ほどダビデは、ね、ユダ族 でそれで、大祭司の一族でないのに、なんで、自分の、子孫から、ね、ダビデは自分の子孫からメルキゼデクの霊にならない、ね、大祭司の一族が出るのか。要するにですね、肉の祭司の一族と、また、永遠の霊の祭司の一族、この二通りがあるわけですね。ヘブルの7章の14節以降もお読みします。私たちの主がユダ族から出たことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することは何も述べていません。主はユダ族から出た、イエスはダビデの子孫ですからユダ族です。ダビデもユダ族です。でもユダ族は祭司の子族ではないということを、ね、ここでも示されておりますね。そこで15節以降、もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。アメン。この祭司、肉についての戒めである律法によらない、立法による祭司、それは、大祭司アロンの系統の一族、もう血筋による祭司ですね。レビ系の祭司、それはユダ族だとか、あるいはなんかシメオ族とか、そうした他の部族は、ね、逆立ちしても頑張っても、何しても祭司の一族にはなることはできない。でもこのメルキゼデクの系統の祭司は、16節の後半見ますと、朽ちることのない命の力によって祭司となった。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。 私たちはこれによって神に近づくのです、ね、要するに約束によって、また命の力によって、メルキゼデクに等しい祭司が打ち立てられたんです。それがイエス・キリストです。で、この誠の大祭司、彼はですね、肉による祭司、アロンの一族、その祭司よりもはるかに優れた祭司です。まあ、肉の祭司、アロンの一族、それはですね、天における誠の大祭司の雛形であるわけですね。模型です、ね、ですから肉の祭司、アロンの一族が建てられたのは、その天の模型、それを人々に教え示すためですね。そして祭司たるものがどんなものであるのか、それを、ね、律法によって人々に示すために、まあ、建てられた。でも、それは影に尽きないわけです。実体があるんです。その実体になる大祭司とはメルキゼデクに属するイエス・キリスト、この方が誠の大祭司です。それは血筋によらず神様に、その命の力によって、朽ちることのない命の力によって祭司となったと16節書いてある通りです。で、この、誠の大祭司の優れた点がですね、このヘブル7章の20節以降に記されております。まずその、優れた点は3つあるんですけども、まあ、そのうちのまず第1点がですね、誓いによって建てられた、肉によってではなく神様が誓われた、その誓いによって建てられた、20節ですから22節に書いてあります。またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、まあ、ちなみにこの彼らというのはアロンに属する肉の祭司ですね、まあ、彼らの場合は誓いなしに祭司となるんですが、しかし主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない、あなたは常しえに祭司である、ね、ここでも詩篇の110篇が引用されました。で、そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。アーメン。イエス様は誓いによって大祭司とならされました。アブラハムを祝福し、またダビデも主と言って喜んだ大祭司主イエス様は、まず誓いによって建てられました。そしてまた23節から25節のところ、また彼らの場合は死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。アーメン、ね、ここでも、この祭誠の大祭司の優れた点、その第2はですね、死に束縛されないということです。キリストは永遠に存在される、そしていつでも、天の聖城において私たちのために取りなしをしておられます、ね、この地上の大祭司一族、アロンに属する大祭司は、死ということがあります、死ということがあるためにいつまでも勤めにとどまることはできません。人間ですから、ね、寝る必要もありますし、またトイレとか食事の必要もあります、その間取りなしておられないですね。でもこの誠の大祭司キリストは永遠に存在される、ね、死ということがないんです。何章の、3節のところにありますね。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされいつまでも祭司としてとどまっている、それがメルキゼデクです。イエス様は、ね、死に束縛されない誠の大祭司です。続いてヘブルの7章26節以降、またこのように 清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。アーメン。この大祭司が優れた第3番目の点は、それは罪がないということです。キリストには罪がないです。肉の大祭司アロンの系統の大祭司は罪を持っております。実際アロン自身も罪を犯しました。アロンの、子供たち長男次男は罪のゆえに神様に、打たれて、いや焼き尽くされて滅ぼされてしまいました。そして大祭司が年に一度の大食材をする日でも、大祭司はまず自分自身の罪の贖いのための犠牲を捧げてからでなくては、その務めに預かることはできませんでした。そしてまた27節見ますと、自分の罪のために、また民の罪のために毎日生贄を捧げていたんですが、でもキリストはですね、そのような必要が一切ありません。キリストは罪のないお方だからです。そしてキリストは、ただ一度だけ完全な生贄、完全な犠牲を天の誠の聖所に入られて、ただ一度そのことを成し遂げられたんです。イエスさんが十字架につけられた時、神に捧げられました。そして捧げ尽くした時、イエスさんが頭を垂れてその霊を御父にお渡しになられた時、神殿の幕は真っ二つに分けました。そして永遠の聖所への道が人々に対して開かれたんです。このようにキリストはですね、天に入られて誠の生贄をただ一度捧げられて、そしてその祭司職を全うされたんですね。このような誠の祭司こそ私たちにとって必要です。私たちは契約律法に従ってレビ系の祭司のところに行って生贄の子羊を捧げたり、そういったことをする必要はないんですね。なぜなら誠の大祭司キリストがおられるからです。もはや肉の人間の、その祭司、それは必要ないんです。イエス様こそ必要なんです。このイエス様はユダ族から出ましたけれども、結局のところアブラハムから出た肉の子孫、それによってではなく、むしろアブラハムを祝福したアブラハムや、またアロンよりも上位のメルキゼデク、そのお方が私たちの祭司なんです。このメルキゼデク系の祭司、彼はですね、このヘブルの7章で見ました通り、誓いによって建てられました。また死に束縛されないお方です。そして罪のないお方です。ですから永遠にですね、いつでも、昼夜となく、この朝もこの早朝もイエス様は天において私たちのために取り成しておられます。決してまどろむことなく、眠ることなく、天において私たちが寝ている時でも起きている時でも働いている時でも天において取り成しておられる、このようなメルキゼデク系の祭司こそ私たちには必要なんです。どうか皆さんも今日このイエス様に取りなされて、そして皆さん自身もこの地上において、肉の祭司として、皆さんはこの地上においてイエス様によって王族の祭司とされました。聖なる国民とされました。ですから皆さん自身は祭司としてこの地上のために取りなし、また、皆さんも祈るべき 人々がおります。彼らのために取りなしましょう。そして祭司として自らを生贄として清い生きたものとして捧げて、そして神と人との間に立って人々を取りなし祈り、そしてこの地上においては清い生き方をなして、そしてこのキリストに連なる祭司たちをますます生み出していく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、このメルキゼデクについてさらに詳しく、さらに広く見させてくださったことを感謝いたします。イエス様こそこのメルキゼデクの霊に習った誠の大祭司、罪もないお方、死に束縛されないお方、そして誓いによって建てられたお方、この大祭司こそ私たちには必要であり、そして私たちはこの大祭司によって取りなされ、私たちも祭司として任命されました。であるからには今日もこの祭司の務めをなさせてください。どうか生徒たち一人一人が世に出て働くとき、家庭に使わされるとき、それぞれの場所に使わされるときは、あなたの祭司としての職務を全うし、いつでも祈り、いつでも取りなし、いつでもあなたに捧げるこの祭司たちでありますように、主よどうぞあなたが祝福してください。今日一日のすべてのことをあなたの御手にお委ねし、また今日の御言葉に感謝して、私たちの愛する大祭司であられるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。